今心合わせて祈りました。やめの者が言います。どうぞ主よ、あなたの靴式癒しの宮座を如実に表してください。具体的にその一人一人触れてくださり、神様、その病んだ者が癒されて、神様らでご神やって回復されて健康になって、あなたの前に歩みをすぐできるように導いてください。そして神様、またそれぞれの日常生活の中にあってさまざまな課題があります。神様、いろんな問題に神様直面し悩むことがあります、考えることがあります。でも神様、そこにも主がおられることを覚えさせてください。そして神様、そこに不思議なあなたご神の御手を表し、印を持って、あなたが確かに私たちを導いてくださり、十字架の勝利へと誘ってくださることを覚えさせてくださるようにお願いをいたします。届け主の宅、格別な御助けがお一人お一人にありますように。今日も主の御言葉を待ち望みます。主を語ってください。そして神様、一人一人が主の御言葉によって力をいただき、勇気をいただき、神様、あなたのある世紀に満ちて神様歩み出すものとしてくださるようにお願いをいたします。最初に祝福し、イエス様の御名によって祈ります。アーメン、アーメン。感謝します。皆さん、おはようございます。それでは今日の御言葉をですね、いただいてまいりたいと思います。今日は印と十字架という題でですね、御言葉をいただいてまいりましょう。ヨハネの福音書をですね、ずっと読み進めておりまして、特にこの3章、ニコデモとイエス様の対話がですね、なされる場面でありますが、これは本当に私は教会においてもですね、非常に大切に、受け止めてきたメッセージがたくさんあります。学びとは違います。今日はメッセージでありますから、本当に主が今日ですね、語ってくださるところをですね、しっかりと受け止めていきたいと思います。先週に続きまして、3章の1節からまずお読みしたいと思います。ご一緒に一節をお読みしましょう。3、はい。さて、パリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。アメン。ニコデモという人物、実はヨハネの福音書にしか出てこない、非常にですね、ユニークな存在でありまして、イエス様と対話をするためにやってきたファリサイ派の、また社会的な意味ではリーダーである、議員をですね、務める人であったというのでございます。まあ、このニコデモという人物が次出てまいりますのは、イエス様の十字架の最後の場面ですね。十字架の体を下ろして、そして墓に葬るときに、アリマタヤのヨセフという人物が出てまいりますが、そのヨセフと共にですね、協力しながらイエス様のご遺体をですね、このお墓へと運んでいく、そういう場面で登場するだけの人物でございました。非常にですね、非常に象徴的な場面にこのニコデモが出てくることを見るわけでございます。さあ、このニコデモはいろんなイエス様のなされた印を見てですね、非常にイエス様に関心を抱いた。まあ、そもそもファリサイ派に属するということが明確にありますから、イエス様の弟子に直結してですね、なっていったわけではないようでありますけれども、でもイエス様の教えには非常に興味や、まあ、関心を抱きまして、寄せまして、そしてなんとイエス様のところにやってきました。それは夜でありました。ヨハネの福音書の最後にも、夜、イエス様のところに来た人物だとわざわざ書いてますから、まだイエス様の十字架の場面でもですね、まだ彼は公に、イエス様の弟子というね、立場になっていたわけではなかったようでありまして、非常にこの夜密かにやってきたというところにですね、ニコデモの位置づけといいましょうか、自分自身をこうね、あんまりこう人目にさらさないで、でもイエス様の教えには非常にこう関心を深く寄せる、まあ、そのようなですね、関係性を示しているようなところでございます。さあ、この時にニコデモがイエス様に語った言葉には非常にですね、考えさせられる要素があります。何かというと、ニコデモはイエス様が神から来た教師、確かに神様から使わされたということは認めていたということです。そしてもう一つ、印をこんだけなさるんですから、これは不思議なことですから、奇跡ですから、こんなことは神から使わされた方でないとできはしません。だからあなたは確かに神から使わされたお方だということを私は認めていますし、受け止めていますということをですね、物語ったわけでございます。しかしイエス様のお答えは非常にですね、ポーンとある意味でですね、そのニコデモが言ったことに対して 非常にこう鋭く迫る内容であったと言わなければなりません。3節ご一緒に読んでみましょう。はい。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。アメン。ヨネの福音書で神の国という言葉が出てくるのもこの3章だけでありましてですね、あとは教会福音書でたくさん出てくる言葉です。でありますから、特別な、まあ言うならばこのところで位置づけをしながらですね、ヨネの、この福音書ではですね用いられているということを意識しておきたいと思います。国というのはある意味でこれは単に何か国境を持ったですね国というイメージではありません。これはね、ご支配、神様のご支配というね、理解で受け止めることができるでしょう。つまり神様の支配を見る、見るというのは体験するとか味わうということでありますから、まざまざと神様がおられるそのね支配を実感しながら生きることができるためにはどうしても必要なことがある。はっきり言っておくというのは、アーメンアーメン私は言う、アーメンというのはしかりしかり、真実真実という意味ですから、これは本当のことだ、もう絶対に揺るがないね、大事なことだというメッセージを伝えるときにイエス様がよく用いられる言葉です。そのときにイエス様が言われたのは、あなたは印を見て、私が神から来た、それは分かった、でもそれでは足らないのだ。印を見たときに本当につかまなければならないのは、それは新たに生まれることだと語られたのです。今日は印と十字架とわざわざですね、もう十字架ということを明確に出しました。これはヨハネの福音書を今日本当に主からいただいた御言葉としていただくための大切なメッセージがそこにあるからです。つまりヨハネの福音書では印という言葉が出た時には必ずそこには十字架というものがねイメージされるということを、今でもお分かちしたと思います。その中でこの印を見た、そのニコデマは何見た、そうです、不思議な技を見たんですね、うわすごいって感動するような出来事を見たんです。でもイエス様はここでですね明確に語る、本当に印を見たなら見なきゃならないものが、それはね新しく生まれるという恵みだっていうのです。つまりここに印で込められている十字架の御業は何かというと、新しく生まれることだということをイエス様ははっきりとここでニコデモに教えていかれたのです。でもニコデモはですね、その新しく生まれるということに対してもですよ、まだ表面的しか取れない。だから印を見てイエス様を信じるという、ある不思議な出来事を見てイエス様を、ね、信じる、イエス様についていく、イエス様に興味を抱く、それは素晴らしいけれど、本当のところをつかまなければならないのは、そこで新たに生まれるという恵みを味わうことだ。イエス様はこのところで、明確にニコデモに十字架の恵みを語っていかれたということができるのでございます。ここはちょっとですねちぐはぐな感じですね。ニコデモは印を見た、でもイエス様は印の本質を語られているという、こういう感じです。でもその本質を語られている言葉にも、またある意味でまだニコデモは印的にしか受け止められない、今度新しく生まれるということに対しても表面的にしか受け止められない。だからある意味でこの問答というのはちょっと噛み合わない部分がずっとあって、そのうちニコデモさん、あれどこ行ったかしらって消えていかれます。後半になるとニコデモは去ったってないんです。なんかいつの間にやらシューッとイエス様がずっと語ってはってですね、ニコデモさんニコデモさんって探してたら、イエス様の十字架の場面まで出てこないって、ね、フェードアウトしていくのはある意味でここでですね、表面的にいろんな現実を見る見方がありますよ。でもイエス様が本当に、ね、語っておられ伝えたかったのは十字架の恵みなんですよってことを、このような対話のちぐはぐ感を通しながら私たちにも明示しておられるということができるのです。さあ、ニコデモが表面的に取った内容はどうだったでしょうか。4節をご一緒に読んでみましょうか。3、はい。ニコデモは言った、年を取った者がどうして生まれることができましょう、もう一度母の胎内に入って生まれることができるでしょうか。ここには2つの問いがありますね。一つは何か、新しく生まれる、そのことに対して彼自身の受け取り方ですよ。彼自身の表面的に受け止めたそのことは、もう私年寄りですけどっていうね、一つの問いでした。だいたい長年生きてきたものが変わりますか、ね、新しくなりますか、それは無理でしょって。もうこんだけ長い人生生きてきたんですから、新しくね生まれたり新しく生きる、それはちょっとね想像できません。 もうこの生き方そのものがね変わるなんてことありえない。まあ、世間ではこれは当たり前のことですね。大体ですよ、40歳とかになってもですね、なんか問題を起こしたらこれは親が悪かったんでしょうかなんてことを言うようなね社会ですから、そんなもんね本人の責任に決まってるんですけど、ね、本人が選び取ったね、行動や決断に決まってるけど、なんかこうね理由をつけたくなって、それを親の育て方がどうだとかね、40になったね、この前の俳優さんにも一生懸命言うという人がいて、私ももうそれを聞きながら、あアホかと本当にね、思ってしまったんですね。ちょっとあんまりこういうところで言うべきないことを言ってしまいました。そんなちょっとちゃうやろうと思ってしまったんですね。ある意味でですね、こういう、まあ、ことってのは結局ずっとされてきた、ね、事柄が影響してるでしょっていうね、この考え方ですよ。もう社会でこれは当たり前だし、変わらないんだって人はって、だってこう生きてきたんやからみたいなですね、事柄が明確に実はこのニコデモの問いにも出てくるわけです。そしてもう一つ、新しく生まれてどうやってですか、具体的にそんな方法ありますやろか、そんな方法見たことありませんけどってね、新しく生まれるっていうような体験ができる方法って何でしょうって、もう一回お母さんのお腹の中入って出てくる、無理でしょというね問いかけの中には、そういう具体的な方法は何ですかという問いがあるわけです。つまり長年ね生きてきたものは変わりませんでしょう。そしてまたそんな方法って見たことありませんし、ありますかというですね、素朴な問いです。まあ、私たちがこうやって読みますと、ニコデモさんね、結構年配の方でいらっしゃったようでございますしね、お勉強もたくさんなさったね、学識も豊かな方であるにもかかわらず、なんちゅうね、バカバカしい問いをするんでしょうか。お母さんの中に入ってもう一回出てくる、そんなことを問いかけるかというようなですね問いをする。でもある意味でニコデモは私たちを象徴しているんですね。私たちもある面そういうような捉え方しかできないし、ある面そういうような問いかけしかできない、そんなものではないでしょうかっていうことを、このニコデモは私たちに、示しているということができるのです。それに対してイエス様はまた本質をですねつくようなお答えをなさいました。ご説をご一緒に読んでみましょう。はい、イエスはお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。アメン。このところで、明確に答えられました。何かこれはね、霊によって生まれる恵みの体験であるんだ。つまり新しく生まれるというのは神の霊によって生まれる体験である。そして具体的にどのようにってなった時に、これは水によって生まれる。つまりここには洗礼の事柄が含まれているわけになりますが、洗礼を通して水を本当に私たちが用いる中で、実は神によって与えられる新しい命というのは霊による誕生を与えていくのだ。この方法であって初めて神の国、神様の支配の中を生きることができるようになるのだと語っていかれたのでございます。6節ご一緒に読みましょう。はい、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。そうです、肉から生まれる生まれ方しか私たちは知ってないでしょう。ニコデモ、お前もお母さんから生まれたからそういう、ね、問いかけをしたんでしょう。でもここで開かれる恵みというのは神の霊によって与えられる恵みなのであって、今までの人間の在り方とは違うのだということを語っていかれたのでございます。はじめさん、洗礼という神様にある恵みの体験というのがありまして、イエス様を信じて歩み出した時に、みんなこの洗礼を受けてですね、神の子として歩み出すわけでありますけれど、これはある意味で霊的な新しい命をいただく恵みの機会だということを今日もう一度思うようではありませんか。私たちはこのような霊的な体験というものを本当に神様にやってさせていただくことができる、これは大きな特権であり、またこの2000年来ですね、ずっと神様が私たちに与え続けてくださった大きな恵みの方法であることを覚えたいと思うのでございます。さあ、第一番目に覚えたいメッセージポイントはこれです。ご一緒に合格しましょう。3、はい、印を見るだけでなく神の国を見よう。アメン。 本当に私たちが見たいのは、神様は素晴らしいことをなさったと、わざわざそこにね、神様が生きておられ働かれるというね、如実なそういうですね、現実を見ていく目です。ニコデモある面こう印ね、そういう現状で起こっている、ああ不思議な噂やなということを見たんでありましょう。でもイエス様が本当に見てほしかったのは神の国を見ることであって、それはそこに十字架体験を通して新しい命をいただく恵みに入ることであったのでございます。でありますから、このところで印、それが一番指し示している内容は何かというと、新しい命に生きるということであって、そのことからを掴んで初めて本当に神様の恵みの中を私たちが歩むことができるんだということを教えていかれたのでございます。いろんな現実を見てい、く中で、その事柄がどういうものであるかということをしっかりこう受け止めていくことね、非常に大切なことですね。だから、あこういうことが起こった、ああいうことが起こったということではなくて、そこに神様がどのように生きて働かれるか、その事柄が十字架の恵みとして私たちにどのようにこう開かれるか、そのことを、しっかりと見定めていく、そういうですね、信仰の目というものを死ぬ前に私たちはしっかりと受け止めていこうではありませんか。先週ですね、ちょっと旅に出まして、旅先で、びっくり、というかちょっと当てる出来事に遭遇しました。レストランで食事を済ましてですね、支払いをしてさっと別の場所へね、タクシーで向かったんですね。そのところ非常にこう、あ、いい風景だと思ったもんですから、私そうだと思って写真を撮ろうと思って、カサカサッとですね、ポーチをこうね、まさぐりました。そしたら私の大事なスマホがですね、ないんです。もう真っ青になりましてですね、スマホの中にはもうさまざまなデータが入ってますし、いわゆる銀行関係のね、このどうですか、アプリなんかもね入ってる、便利ですけど、なくしたらえらいことやっていうことをですね、もう本当その瞬間こう真っ青になりましてですね、本当に焦りました。久しぶりに焦るっていうのは本当に汗が吹き出ることだということですね。本当に体感するような時を過ごしまして、レストランに忘れたかっていうことで、もう20分ぐらいかかるんですけど、タクシーでそこへね、また飛んで帰ることになりました。ご一緒していた方がね、いらっしゃるんですけど、牛橋さん、大丈夫でしょうかと言われてですね、それは分かりません、大変なことになりましたねって、そうですね、こういう時どうしたらいいんでしょうかって、私が即座に言ったのは祈りますって言ったら、ほう祈るっていうことで、この方は教会にね行ってらっしゃらない方がいますから、それが結構新鮮だったので、じゃあ私も共に祈りますって言ってですね、私がこう祈ってる時、横でこうやってなんか手を組んでですね、祈っていただいて、そして、タクシーでね向かっていく最中、私も「師匠どうぞ見つかりません、助けてください、お願いします」とかですね、こう祈りながら戻りました。そしてレストランに行きましたら、あなたら寝忘れたねということで、それで落とし物のところに行きましてね、届けてくださったようで、そこに行きましたら、ちゃんとこうありましてですね、スマホをなくしたって言ったら、どんなやつだって、赤い色でね、カバーついてて、これってピッと押したら、女性の顔が出てくるやつだということですね、言いましたら、一応その方がこれかって見せたら、それだそれだって言ったら、すぐ返してくれないんですね、パスポート出せとかですね、いろいろこう、書類を取られて、そしてやっとサインをしてですね、じゃあ確かめる、ロックを解除しろって言ってですね、ピッパッパッとやった瞬間ですね、パンと開きましてですね、あ、OK 返すということで手元に帰ってきまして、本当に平安になりました。それからこう見たら、やっぱ本当に銀行のねアプリとかもいろんなものがありますから、もうこれがなくなるっていうのは本当にね、財布をなくす以上に今は大変なことだということを痛感しました。財布とかならカードをね止めることができますけど、 アプリケーションだったらね、ピッと開けられたらね、どうなんか分かりませんので、まあ幸いはあんまり入っていないということになりますけどでも本当にね、この危険をものすごくね、肌身に感じたと同時に見つかったことを本当に感謝したのです。でも本当にそういうね、あの出来事をこう体験しながらですね、まあ祈った時にフュッと出てきたのが何かと、その日のですね、主がくださったデボーションの御言葉でした。それは何かって、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。門を叩きなさい、そうすれば開かれます。この2つ目ですね、探しなさい、そうすれば見つかります。その祈りをした瞬間ですよ、共に祈りをした瞬間、探しなさい、そうすれば見つかります、アメンってこうですね、御言葉をこう告白してこう祈った、その瞬間ですね、あ、本当に主が働いてくださるっていうことをやっぱりこう感じました。もちろん祈り続けて、そのね、実際手にして初めてハッとこうホッとしましたけど、でも本当にそこでね、体験したのは、スマホをうっかりアホで忘れたっていうね、私の愚かさではなくて、あ、本当に神様と共に歩んで、今新しい命の中で、ね、生かしてくださってる中のこの営みが確かなものだっていうことを本当に実感できたんですね。もうシンプルですけど、御言葉を今日いただいてた、そしてそれを神様から語りかけとして今日歩んだ、あ、本当に神様ってこういう出来事の中に生きて働いてくださるお方だっていうことを、もうまざまざと感じ取ることができまして、本当に主に感謝をしたのでございます。あじめさん、神様の国、神様のご支配の中に私たちはね、今それをしっかり見て生きることができる。単に印ね、いろんな出来事を見ているだけでは、そこに本当に主が働かれることを見ることは許されている。そのような恵みを今開かれていることを感謝しようではありませんか。そして本当に、まあそういう中で、日常の中でいろんな出来事が起こりますけれども、本当にそれが単にね、ああこんなことが起こったと思ったにいかないとかですね、そういうことではなくて、本当に主がそこに働いてくださっているということを認めて、それを受け止めて味わって歩むのとなりたいのでございます。またイエス様はその神の国というのを教官福音書の中でありますけれども、ルカの福音書でこのように語られましたね、17章の21節をご一緒に読んでみましょう。はい、ここにある、あそこにあると言えるものでもない、実に神の国はあなた方の間にあるのだ。アメン。また神の国というのは本当にね、どこにある、ね、どっかにある、いろんなことを私たちがこうね、イメージするかもしれないけれど、実際あなた方の間にある。私たちが神様の民として共に歩みを進めていますけれど、実はこの教会の兄弟姉妹の交わりの中に神様の国はね、まざまざと表されてくるのだ。このことも本当に私たちはしっかりと体感し歩んでいきたいと願います。まさしく教会は神様の支配が表される場所である。そしてそれはまさしく十字架によって開かれた恵みの新しい命の場であることを共に受け止めていこうではありませんか。さあ、第2番目に覚えたいメッセージポイントところですね、ご一緒に告白しましょう。3、はい、霊によって生まれて神の国に生きよう。アメン。水と霊なんですけれど、でも本質は霊によって生まれることだ。私たちが神の命の中に生まれる洗礼の恵みがありますが、その出来事というのはまさしく神の霊によって新しい命がこう生み出されていく、そういう恵みの機会であることを今日もう一度覚えたいと思います。これはある意味で神様の支配に入れられたっていう世界を実際に生きていく、リアルにですね、それを歩んでいく、神の国に入るというのは神の国の国民となり、また立場を得るということでありますが、まさしくそういう位置づけの中に私たちが入れられた、そういうですね、機会であることを覚えたいのでございます。このところでイエス様はニコデモと対話しながらですね、ある意味で、私たちが掴むべき一番本質っていうか一番中心点を明確に、明示されたと示されたということができるでありましょう。つまり神様の前で ね、具体的にもうねその道が開かれる。水と霊によって生まれる。それは本質は神の霊によって生まれることだ。でもこの時点ですよ、まだイエス様の十字架が起こってない時点ではそれがまだ全貌が見えてないわけでありますが、でもこのヨハネの福音書を通してこのイエス様の十字架の恵みを体験した人たちがこの箇所を読み取るとき、まさしく自分が洗礼を受けたことは神の霊によって新しい命に生かされたことだということを受け止めることができるのでございます。6節、肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊である。つまり具体的な私たちの現実の中に新しい神の霊によって生まれるという体験が本当に私たちを強め、私たちを支え、私たちを新しい、生活、新しい、人としての歩みを推進させていく、現実となっていくのです。そしてその霊によって生まれるということからが目には見えませんから、ある意味で水という、この具体的なものを通してですね、洗礼式で私たちはそれを実感することができるし、水の中にこうジャバーッとつけられるという体験をするときに、あ、水の中に入ったなというんではなくて、あ、私は今神の霊の中に入った、神の霊の中から生み出されて新しい命に、ね、誕生するんだ、そういうことをリアルに体感する、まあ、そういうですね恵みが今与えられているのでございます。洗礼式がそうなってまいりましてですね、皆さんどうでしたか、こう洗礼式にこう臨まれる時にね、どんな思いでしょうね。あ、この方も本当にね新しい命にこう誕生される素晴らしいなとか思われると思うんですけれど、でも必ずあの洗礼式の時に私たちこう賛美をしますよね。なんで賛美をするかって、あれはねやっぱり礼拝だからなんですよ。一つの礼拝として私たちは神様の前にお捧げするからです。そして賛美をする中に主がご臨在なさいますね。つまりあの場所に本当に主の霊が満ち溢れる、それを私たちも待ち望んでいるということです。そしてその霊の中でこの方が水につけられて、その中で神様の子供として命をいただいて生み出される。だから今度から皆さんがですね、この聖書の箇所を踏まえながらですよ、ぜひ洗礼式のために皆が心を一つにしたいことがあるんです。何か、賛美をしながら、あ、ただ単にねこれ景気づけで歌ってるんじゃないということですね、ただ単に、感動的になるために歌ってるんじゃない、そうじゃなくて本当に今ここに主の霊が満ち溢れる、そして、ね、この方が主の霊によって新しい命を吹っ込まれて、本当アダムがね最初作られた時に土の形にして、神がふーっとね鼻から息を吹っ込まれた時に人が生きたものになったように、今この瞬間主がこの方に新しい息吹をふーっと吹っ込んでくださって、その人が新しい人として生きる、その人がハレルヤと出た時に、そのハレルヤと生まれ出たその瞬間ですね、本当にその霊的な呼吸がこう始まって、神様の子供としてのね人生が始まる。ぜひそのことを深く覚えつつ、深くイメージしつつね、洗礼式に臨むものとなるのではありませんか。もう洗礼はね行水ではありませんし、お風呂に入ることでもないし、プールから上がることでもありません。本当に主の霊の中につけられ、霊から生み出される新しい恵みの命の誕生であることを共に受け止める機会としていこうではありませんか。今年はどんどんまたね洗礼式の機会が与えられることを期待したいと思います。さあ、そういう恵みがですね、開かれていったわけでありますが、テトス書の3章の5節にこうありますね。ご一緒に読んでみましょう。はい。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみによって私たちを救ってくださいました。この救いは聖霊によって新しく生まれさせ、新たに作り変える洗いを通して実現したのです。アメン。広大な教会においてもそのことをまとめてですね、本当に神様にある洗い、これが洗礼でありますけど、それを通して、実現する恵みは実は聖霊によって 新しく生まれるというね事柄があるんだということを語り継いでいきました。そしてこの背によって新しく生まれるその事柄がまただんだんね成熟する中で、私たちにおいてはとても大事な約束ともなっているということを教えていくのです。エフェソ書の1章の13、14節をご一緒に読んでみましょう。はい。あなた方もまたキリストにおいて真理の言葉、救いをもたらす福音を聞き、そして信じて約束された聖霊で証印を押されたのです。アメン。聖霊が私たちの証印である、約束の証である。一体これは何か、これは14節ですね。ご一緒に読みましょう。はい。この聖霊は私たちが御国を受け継ぐための保証であり、こうして私たちは贖われて神のものとなり、神の栄光を称えることになるのです。アメン。聖霊によって新しい命に誕生する、その事柄がさらにこれは神様からの約束のスタンプね、焼印、約束の保証となる、明確な証、これは神様の国を受け継ぐそういうですね約束があなたのものですよということをはっきりと明かされているというのですね。でありますから、ある意味でこの聖霊によって私たちがね、命をいただいたということは、単に私たちが元気であるとか、力強く、ね、生きることができる、まあ、そういうこの人生の恵みだけではなくて、御国を受け継ぎ、また神様からの豊かな資産をいただくものとされたという証として与えられていることを覚えたいのでございます。御国をですね、受け継ぐという事柄の、まあ、具体的なイメージとして、この地で私たちが神様によって恵みをいただくということもありますが、死んだ後神様の身元に立ち上げる天国の民とされたというですね、そういう証でもありますね。私たちがいろんな、ね、外国に旅行するときには、必ずあのパスポートというのを持っていきますけど、あのパスポートの一面ピュッとめくったところに、このものは日本国民であるというね、ポンとこうスタンプが押されていますね。あれがないパスポートというのは、日本国民であることを証ししません。だからどっか外国に行くとね、時それがなければ絶対入れてもらうことできないんですけれど、でも私たちが、天国というね神様の恵みのところに行く時にも、この聖霊によって私たちが命をいただいているということが、実はあのパスポートで証印を押されているということと同じことであって、あなたは本当に私の国の民だなということを神様は認めてくださり受け止めてくださる、そういうですね、証となることでございます。私たちもこのような恵みをいただいて歩めることはなんと幸いでしょうか。本当に神様が私たちにこのような霊による誕生、そして霊による証、そして神の民とされたという事柄を保証してくださる、そのような大きな恵みを開いてくださっていることを心から感謝しようではありませんか。神の栄光を称えて、これからの生涯ですね、本当に主の霊によって歩む、主の恵みを味わっていくものとなりましょう。ご一緒にお祈りしたいと思います。アバ父よと呼んでお祈りします。さん、はい。アバ父よ、天のお父様、ありがとうございます。あなたの恵みを感謝いたします。この朝私たちに神様、神の国を受け継ぐ者として神様道を開いてくださったことを感謝いたします。神様、あなたの御霊によって新しい命が与えられ、神様それは十字架の恵み、新しく生まれることだと教えてくださいました。神様どうぞ、ここに沿った一人一人が神様いつも印、表向けの神様表面的なものを見て終わるのではなく、神様あなたの本質、神様主が共におれ、神の支配の中に生かされ、神様あらぬご主の十字架の恵みがいかほど豊かなものであるかを味わい知るものとしてくださるようにお願いいたします。届け主の助けと守り方と信じ皆によって祈ります。アイメン。